説教をいただきます。裸でそこに帰ろう、新井牧師です。
キリスト者、クリスチャンとも呼ばれますが、にとって苦難あるいは試練と呼ばれるような言われるような出来事は信仰の訓練の時であるという、そのような理解がございます。すべてを治めたもう神様は、そうした試練を通して私たちの信仰を強め、そうした訓練を乗り越えて信仰は確かなものとなり、神の国に入るにふさわしいものとされると考えるからです。事実、私たちは、キリストは私たちが負うべき重荷を担ってくださると約束してくださっておられますし、使徒パウロは神は逃れる道をも備えてくださると教えてくださっています。そして私たちは各々の経験を振り返り、全くその通りだと告白することができると信じます。しかしながら、そうした試練や苦難のただ中にあっては、これも信仰の訓練の時なのだと思い続けることは実際難しいですし、たとえ口に出さなくても恨み事の一つも言いたくなる、そんな思いを抱くことは避けられません。それを不信仰だと言ってしまえば、私たちは最も神様を必要としている時に神様から見捨てられたという思いになってしまうのであって、果たして本当に試練をも完全に受容するというのが正しい信仰なのかと問わずにいられなくなります。この世の思い煩いなど取るに足らないものなんだと、そう教えられ、頭ではそうなのだと思い込もうとしていても、現実にはこの世の思い煩いこそが私たちには解決したい最も切実な問題であるというのが正直なところであります。そのこと自体が悩みにもなるこの問題は、はるか昔から問い続けられてきました聖書の世界でももちろんそうです。そして人々は考えました。良い信仰、良い行いには良い報いがあり、望ましくない信仰、望ましくない行いには災いが起こるんだと。もし自分が正しい信仰を持っている、罪を犯してはいない、そう思っても災いが起こるとしたら、それは私ではなく私の家族やあるいは先祖が罪を犯したからなんだと、そのような思いで納得しようといたしました。これを因果応報と言います。現実には良い信仰を持っていると思われる人にも試練は訪れますし、望ましくないと思われる行いしかしていない人が、この世的には恵まれていると思わずにいられないような、そういう生活をしているということは少なくありません。そういったことは受け入れがたいことですし、納得もしにくい。神様は一体何を見ておられるのか、神様は一体何をもって良しとされるのか、ここにそのような問いに真っ向から向き合おうとした書物があります。先ほどお読みいただきましたヨブ記がそれです。ヨブという大富豪が主人公のこの物語は、善を行う者は幸いを受け、悪を行えば不幸になるという、その因果応報に対する問いを投げかけます。このような問いかけは聖書の他の書物にも見られるもので、箴言やコヘレトの言葉という書物にも同じような問いかけがなされています。そしてこれらはそれぞれ別々の回答を導き出そうとしている、そのように見えます。その中でこのヨブ記というのは、1章から2章にかけてのこの物語の導入部分と最後の結びの部分、そこだけから判断すると、突然襲いかかってきた災いをもヨブはしっかりと受け止めて、神様に対して罪を犯すことなく忍耐し続けることこそが真の信仰者であるというような、 そして神様はそういう信仰を顧みてくださるんだろうだよというような結論を導き出しているかのように読めます。しかしながら予武記の主要な部分、これは3章以下になりますが、そこからの主人公の予武と彼の友人たちとの問答、それを見ますと、模範的な信仰者とされる予武でさえこの与えられた境遇を嘆き、自らの潔白、すなわち私は神様に対して常に正しい行いを続けてきたんだということを徹底的に主張する。そして神様との対決を求める。そのような揺れ動く様が描かれています。大変これは興味深いことであって、ヨブの複雑な心境の変化などを無視して、単に試練に忍耐することが正しい信仰者であるというような、そのような短絡的な結論を導こうとするのを拒んでいるかのようでさえあります。ならばヨブはいかにしてそれでもなお模範的な信仰者と言われるようになったのか。ヨブ記におけるこの課題への回答はどのようなものであるのか、そのあたりはの興味はつきません。そこで私たちがこれまでに経験し、またこれからも経験するかもしれない試練というものに対して、自分自身のことを振り返りながら、信仰者としての私たちがいかにあるべきかというのを、この予武記からわずかでも学び取りたいと思うのです。予武がどのような災難にあったのかというところから見てまいります。主人公予武についてこう記してありました。無垢で正しい人で神を恐れ悪を避けて生きていた。この無垢なというのは倫理的な意味で完全な非の打ち所のない潔白なという意味であります。正しい人というのはそのまま真っすぐな人という意味です。つまり彼が神様に従う良い人であった、良い信仰者であったということを紹介しています。旧約聖書では他にノアやアブラハムと言われる人物がそのような対象になっていくというか、当てはまる人物でありましょう。このような仕方で人物を正しいとか悪いとか評価しようとするのは、神様に従う者は幸福になる、罪人は不幸な目に遭うというこの因果応報の法則によってこの世の秩序は保たれているのだと考えられていたからです。古代のイスラエルでは実は死後のことについてはあまり考えられていないと言われています。神様からの報いはすべて生きている間に実現すると思われていたからです。ですから長寿や子孫の繁栄というのは神様の祝福と言われて、逆に短命だ病だ家族の崩壊だというのは呪いだと信じられました。予後について言うならば、息子7人娘3人そういう子宝に恵まれていたと記されていますが、まさに今お話ししたようなこの倫理観に基づいて、ヨブは神様によって正しいとされ、実に幸せな生活を送っていたということを言い表しています。また彼の財産についての記述もありました。羊7000匹、ラクダ3000頭、牛500匹、メロバ500頭。他に大勢の使用人がいて、彼は東の国一番の富豪であったと書いてあります。家畜の数は途方もなく多く、これを飼育するだけの使用人や土地や財産もある。どれほど彼が富豪であったか、恵まれていたかということを強調しているのであります。7人の息子たちは順番に宴会を開いていたといいます。どのぐらいの周期で一巡していたのか分かりませんが、それぞれ順番にという記述はそれぞれ自分の日にと訳せるらしく、何かの記念の日であろう、あるいは1週間であろう、いろいろな推測がなされます。要するに彼らは宴席を それほど頻繁に開くことができるほど恵まれた豊かで平和な人生を送っていた、楽しんでいたということです。家族の繁栄、そして豊かな財産が与えられるということは、つまりヨブが神様によって豊かに祝福されていたということをここでは言い表します。それもこれもヨブが神様の前に正しい人であったからに他なりません。息子たちが犯したかもしれない罪のために、息子たちに聖別の儀式を執り行い、また清めの供え物も捧げ物もしておりました。徹底的に神を恐れ、それゆえに祝福されたヨブの姿、その繁栄がここにあります。ところがそんなヨブに突如災いが降りかかります。財産がことごとく奪われてしまったんです。まず畑がシェバ人に襲われ、畑を耕していた牛と片荒れで草をはんでいたロバが略奪される。牧童たちはことごとく切り殺されてしまいました。続いて天から神の火が降ってきて、羊と羊飼いたちが死んでしまいました。さらにラクダの群れが略奪され、極めつけは宴会を開いていた長男の家が大風に倒され、そこに集まっていた兄弟や若い人たちが皆家の下敷きになって死んでしまったというんです。まさに一瞬の出来事でした。一つ目の災いを報告に来た者が話し終わらぬうちに次の災いの報告がなされ、それが終わらぬうちにさらに次の災いの報告が続くというように、本当に突然で、しかも一瞬のうちに全てのものが当たり前だと思っていたその生活が奪われてしまったのでありました。因果応報の論理に従えば、ヨブのような正しいものがこうした災いを受けることはないはずでした。なのに彼の上に災いが降りかかったんです。聖書はこのことの理由を記しています。今お読みいただいた通りなんですが、神様がヨブの上に災いを下すことを許されたというんです。その場面は6節から12節でしたが、ここは天の法廷がイメージされています。ここには神様とその使いたちがいて、その中にサタンもいたと記されています。ちなみにサタンというと誘惑するものと言われますが、悪魔的な印象を持つそういう存在ではあります。しかしここでは神様の使いの一人として登場する。悪魔的なイメージではありませんが、確かに誘惑者のような雰囲気ではあります。サタンは地上を巡回していたと報告されていますが、それも神の使いとして警察官のような役割を担って巡回していたということのようです。このサタンに対して神様はヨブの話をいたしますが、神様の言葉を見るとその内容は最上級の評価でした。その一つに、神様はヨブのことを私のしもべと呼んでいることが挙げられます。私のしもべ、すなわち主のしもべと呼ばれたのはアブラハム、モーセ、ヨシア、ダビデオ、こういう聖書物語の中ではスーパースター級のそうそうたるメンバーだけです。しもべというのは奴隷を意味することでもあり、言葉でもあり、神様に仕えるものとしてヨブは誉れあるものの称号をいただいたことになります。それに対してサタンの問いかけというのはかなり意地悪く思えます。ヨブの信仰の真意とその真価を問うものでありました。すなわちヨブが神様を恐れ敬うのはなぜか、それは何らかの利益があるからではないのか、何の下心もなく自分のために何の見返りも期待しないで信仰しているのだろうか、自分の利益になるという下心があるからこそあなたを信仰しているのではないか、 サタンはそういぶかります。そして事実、神様は彼を祝福し、彼にとって大いに利益になることをなさっているんだというふうに神様に問い詰めます。そして彼の持ち物を奪えば彼は心変わりするだろうから、ちょっと手を出してみてほしいとけしかけました。挑発とも思える。このサタンのけしかけに神様が乗ってしまったかのように考えると驚きでありますが、神様はご自分のしもべ、ヨブがいかに優れたしもべであるかをサタンに示すため、あえてサタンにヨブの財産を奪うことを許されたのだと理解をいたします。そこでヨブにこのような災いが突如襲いかかった、降りかかったというわけです。注目すべきはその時ヨブはどうしたかということです。彼は衣を裂き、髪を剃り落とし、地にひれ伏しました。これは服従を表します。そしてこう言います。私は裸で母の胎を出た、裸でそこに帰ろう。主は与え、主は奪う、主の皆は褒めたたえられよ。自分が本来何も持たない哀れなものであったこと、与えるも奪うも神様の主権に属するということを認める言葉であります。ですからこの出来事を悲しんではいるでしょうが、悲劇的というよりは幸不幸を超越した悟りの境地のようなものがうかがえます。これはかけ根なしにヨブの信仰の強さ、その大きさを表していると言えます。絶望的とも思える状況の中で、彼の関心はただ神様を賛美することだけでした。まさに驚くべき信仰だと言わずにはおれません。全く悲惨なこの状況下で神様のことを非難したり、それによって罪を犯すことなく、彼は全てを受容する決意をしたんです。果たして私たちならどうかと問うのは愚問だと言ったらお叱りを受けるでしょうか。それでもあえて自分自身に問いたいんです。私ならどうするだろうか。ヨブの信仰というのは確かに模範的な信仰です。ですから私たちは彼に見習うべきであるということは間違いはない。しかしこのようなとんでもない状況でもそれを全て受容するという強い信仰を誰もが持っているとは残念ながら言い難いわけで、むしろ見習うべきだと思いながらもそれは無理だと思ってしまう、そのような気持ちの方が強い、大きいと、そういうような気がいたします。だとしたら見習いたくとも見習えない信仰を持っているものはどうなるのかと問わなければなりません。それを呼ぶ気は通っていくんです。実にヨブにはこの後さらなる試練が与えられます。しかもヨブはそれをきっかけに大いに悩み、そして苦しみ、およそよく知られているような模範的信仰者とは思えないような挑戦的な態度で神様に向き合っていくことになります。ヨブ記が本当に語りたいということは実はそこに展開されていくんですが、それはまた別の機会に学ぶことにいたしましょう。今この時点ではヨブには神様のご計画など分かろうはずももちろんありませんでした。でも私たちは天の法廷の記述があることによって一つの重要なことを知り得ます。それは神様はヨブを見放したから、あるいはヨブを呪ったから、そういうことではないということ。ヨブを試されたのではなく、むしろヨブを信頼してこの試練をお与えになられたということです。ヨブとて一人の人間、一人の神のしもべであるということを思い起こすとき、これは当然私たちにも当てはまるということがわかります。つまりヨブと同じ一人の人間としての私たちも、 苦しみや試練にあるとき、私たちがそれに気づくか気づかないか、そのことに関係なく、神様は私たちのすべてをご存知であるということ、そして神様は私をため試みるのではなく、私の命を、まことの命を育もうとされておられるのだということです。そのことを知ったところで、すべてを私たちは受容できるかといえば、もちろんそう簡単なことではありません。ただ少なくともすべてのことに神様は意味をお与えになられる。私たちは決して見捨てられたり見放されたりするのではなく、その神様が与えられた意味をしっかりと味わい知りながら歩むことができるということ、その道を神様はいつも私たちと共にいて示して共に歩んでくださるということ、そのことを私たちが知り学び取ることはとても大切なことなのだと思うのであります。祈ります。主なる神様、多くの兄弟姉妹たちと共にこの礼拝を捧げられました様を心から感謝をいたします。すべてをご存知であるあなたがいつも私たちにふさわしいものを備え、私たちと共にいてくださることを私たちは信じます。私たちはそれゆえにすべてをあなたに委ねる、その信仰の決断を日々新たにしたいと思います。どうぞ私たちの御手を引いてください。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお御前にお捧げいたします。アーメン。